はようございます。はい、それでは一言お祈りをいたします。天の地なる神様、今朝も10月最後の日曜日となりましたが、神様が私たちを礼拝の場へと導いてくださり、この新しい週を誠の神様を礼拝するそのことから始めることができますことを感謝いたします。毎週毎週の礼拝が当たり前のことではなく、本当に神様の憐れみと守りの中で、あることを心に留め、今日のこの礼拝を心から感謝して、神様の御言葉を受け取ることができますように、また神様が私たち一人一人を祝福してください。また1回で行われている子どもたちのプログラムの上にも神様の祝福がありますように、またリノベーション工事もまだ少し予定より伸びていますけれども、神様がすべてを備え、滞りなく導いてくださいますようにお願いいたします。感謝して主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。はい、先週はイザヤ書の35章を中心にお話ししました。イスラエルの人々の不信仰と背信の罪にもかかわらず、主なる神様はイスラエルの民への約束のゆえに彼らを見捨てることなく回復と祝福を約束されました。それに対して神様は敵対する国々や民族に対して神様が徹底的な裁きをされるということを34章で語っておられますけれども、そして35章はここまで語られてきた希望と回復のメッセージの集大成として、イスラエルの回復と新しい神の国の到来が、ある人によれば、私もそう思いますけれども、本当に美しい詩によって表されています。さて今朝はイザヤ書のこれまでずっと背後にあったんですけれども、直接的には語られてこなかった出来事、アッシリアがエルサレムを包囲して攻めようとしている、そのことについてお話をしたいと思います。すいません、ちょっと LINE で礼拝出てる方はマイクといいますか、マイクオフにしていただけますでしょうか。はい、はい、ということで、聖書の御言葉ですけれども、とても長い36章と37章になりますけれども、その都度お知らせしますので、目を通しながらお聞きいただければと思います。イザヤ書の最初から、神様の思いが語られています。イスラエルの民、先ほど子供たちのメッセージにありましたけれども、神様の民として、約束の地カナンに導かれたはずのイスラエルの人々。しかし、彼らは本当に不信仰でした。神様はその彼らの不信仰を嘆いておられました。イザヤ書の7章、最初の方の7章には、ユダの王、アハズ王が、北イスラエルの王とアラム、アラムというのはシリアのことですが、その二人の王様が連合して、攻め込んでくる、その時の様子が書かれています。その時、神様は預言者イザヤを使わして、気を確かに持ち、落ち着いていなさい、恐れてはならない、そのように励まして、敵の攻撃は失敗に終わるということをはっきりと言われました。それでも、アハズ王は神様に信頼しようとはしなかったわけです。アッシリアの王様に使者を送って、アラムとイスラエルを攻撃してくれるようにと頼みました。すみません、半分締めときましょうか。結構下。はい、頑張ってます。はい、はっきりと神様が、アラムの王様とイスラエルの王様の攻撃は失敗に終わるとおっしゃったにもかかわらずですね、彼はそれを信用しなかったわけです。 結局大国アッシリアの王様に使者を送ってアラムとイスラエルを攻撃してくださいと頼んだわけです。この策略は全く愚かなことでした。神様はイザヤを通してアハズ王に対して、あなたが頼りにしたアッシリアの王がこれまでにない脅威となってやってくるということを予告したわけです。さてアッシリアの王様はその通りにですね、アラム、そして北イスラエルを滅ぼします。まあ、北イスラエルについては神様からのたびたびの警告にもかかわらず立ち返ることをしなかった。その北イスラエルの民、そして中心都市のサマリアはアッシリアによって滅ぼされて、そこに住む人々も捕らえ移されてしまいました。さてアハズ王の次に王となったのがヒゼキヤ王です。まあ、ヒゼキヤ王については列王記、そして歴代史にも書かれていますが、アハズ王とは違って主を恐れ主に仕えた王として知られています。まあ、彼は父アハズが残した偶像をすべて破壊してユダの全土から偶像礼拝を一掃しました。そして神様もヒゼキヤ王と一緒におられたので、彼は力をつけて周囲の民族を追い払ったわけです。さらにヒゼキヤ王はアッシリアとの同盟を破棄して、まあ、アハズ王が結んでいた同盟を破棄してですね、新たにエジプトと同盟を結んでアッシリアに対抗しようとしました。しかし北イスラエルを滅ぼしたアッシリアの勢力は、まあ、想像以上のもので、ユダの町々を次々と攻め取ってエルサレムの近くに迫っていました。そのような状況でヒゼキヤ王は、まあ、残念ながらアッシリア王の圧力の前に屈してしまうわけです。第二列王記のですね、18章の13から16節をまとめて読んでみたいと思いますが、ヒゼキヤ王はアッシリアの王に人を使わしてこのように言わせました。私は過ちを犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でも負いますから。そう言ってですね、主の宮と王宮の宝物蔵にある銀をすべて渡した。自分が主の神殿の扉と柱に貼り付けた金を剥ぎ取り、これをアッシリアの王に渡した。まあ、このことは先週もお話ししましたけれども、このようなことをしてしまったんですね。ヒゼキヤ王は大切な金と銀、その中には神様に捧げられたものも含まれていました。それを渡してですね、頭を下げることによってアッシリアの王様に兵を引き上げてもらおうとしたわけです。しかしヒゼキヤ王はその裏でエジプトにも使いを送っていました。彼はエジプトの力を借りてアッシリアに対抗しようとしていたんですね。ですからこの時のヒゼキヤ王の姿勢で言えば、彼は本当に神様により頼もうとはしていないわけです。そのヒゼキヤ王の裏切りはすぐアッシリアの知るところとなります。アッシリアは兵を引き上げずに18万5000人もの大軍でエルサレムを包囲したと書いています。これがアッシリアによるエルサレムの包囲です。この出来事については29章からのメッセージをお話ししましたが、神様の手によることだと神様は言われるわけです。それは29章13節に書かれていますが、それはこの民が口先で私に近づき、唇で私を敬いながら、その心が私から遠く離れているからだと主は言われるんですね。形式的な信仰は本当に虚しいものです。ヒゼキヤ王は少なくとも偶像礼拝はしていなかったんですね。しかし彼の信仰はまだまだ形式的なものでした。口先で神様を敬うと言いながら、危機的な状況に陥った時に彼は真っ先に頼ったのは神様ではなく、エジプトの力であり、いろいろな策略であったわけです。私たちも実際の生活の中で、試練にあった時、危機的な状況の中で、形式的な信仰に立っているならば、それは役に立たないでしょう。それをイスラエルの人々は見事に証明しています。ユダの人々は目に見える強さ、数の多さに目を奪われ、頼りにならないものに頼っていました。 誠の神様に信頼するのではなく、エジプトの力を頼みとしていました。しかし神様ははっきりと言われるわけです。31章2節の言葉ですが、エジプト人は人間であって神ではなく、彼らの馬も肉であって霊ではない。主が御手を伸ばされると、助ける者はつまずき、助けられる者は倒れて、皆と共に滅び果てる。神様の民であるなら、人間に頼ることの愚かしさ、神様に信頼することの確かさを知っているはずなのに、彼らは神様により頼もうとせず、エジプトの力に頼ろうとしていることを神様は深く嘆いておられます。旧約聖書の出来事は本当に私たちに対してですね、信仰とは何かを問いかけているように思います。形式的に礼拝に来ている、神様を信じている、じゃああなたの信仰はどこにあるのかと問われる出来事が必ず来るわけです。ヒゼキヤ王とユダの王にとってはまさにその時が来ようとしていました。2番目の点に入っていきます。イザヤ書のそういう意味でですね、36章から39章にはアッシリアによるエルサレムの包囲、ヒゼキヤ王がどのように立ち向かったのか、そしてその後のヒゼキヤ王についての記録があります。これは第二列王記の18章から20章とほぼ内容が重なっているんですが、おそらくイザヤ書の方が先にあったと考えられています。さて36章に目を通していただきたいと思います。36章はユダに攻め込んだアッシリアがエルサレムの町を包囲して降伏を呼びかける状況が書かれています。この時のアッシリアの王様センナケリブはエルサレムから南の方に30キロほど離れたラキシュというところにいました。おそらく彼はエジプト軍の動向を見張っていたのだと思います。でアッシリアの王はそこからエルサレムに将軍ラブシャケという人、ラブシャケというのは地上部隊の将軍みたいな意味らしいんですけれども、彼を送って大軍と一緒に送ってエルサレムを包囲してエルサレムの人々に語りかけるわけです。ちなみにこの時ラブシャケが立った場所、それは、37章ですね、7章に書かれているアハズ王とイザヤがあった場所と同じというのがとても興味深いところです。つまりアハズ王は危機的な状況になってどうだったのか、それに対してヒゼキヤ王はどうだったのか、そういう比べることがされているように思うんですね。エルサレムの住民に降伏を迫るラブシャケの言葉はアッシリアの強さと偉大さを誇り、そしてアッシリアの力の前にはどんな国々も無力であるということを主張して、そしてヒゼキヤを侮辱するような内容でした。ラブシャケ自身は無意識だったと思うんですけれども、彼の言葉の中にはまるで預言者の言葉のような、イスラエルの人々の信仰を問いかけるような内容があることに驚かされるわけです。神様はですね、しばしば信仰を持っていない人、時には信仰に反対したり侮辱するような人々の言葉や行動を通して私たちにメッセージを送られることってあると思うんですね。必ずしもクリスチャンの方々と話している時だけでなく、もう全く信仰と関係ないところで聞く言葉が本当に神様からのメッセージであると気づかされることもあると思うんですね。この時はまさにそうだったと思います。ラブシャケの言葉がこれまで預言者イザヤが伝えてきた神様の言葉と重なるものがあるんですね。ラブシャケは問いかけます。ヒゼキヤに伝えよ、大王アッシリアの王がこう言っておられる、一体お前は何により頼んでいるのか。36章の4節の言葉ですね。ラブシャケはアッシリアの王が明らかにヒゼキヤ、王とさえ呼んでいない呼び捨てですね、ヒゼキヤ王よりもはるかに格上であることを示すように大王と言っています。そしてお前は何により頼んでいるのか、 まあ、この言葉は直訳すれば、あなたの信頼している希望は何なのか、あなたの信頼している希望は何なのかと問いかけています。異邦の民のアッシリアの将軍が、あなたの信頼している希望は何か、どこにあるのかと問いかけます。さらに5節では、誰により頼んでいるのかとも言うんですね。ヒゼキヤ王はエジプトと手を組んでアッシリアに立ち向かおうとしていたことは確かです。それを見透かしていたラブシャケは、お前はあの傷んだ足の杖エジプトにより頼んでるが、それはそれに寄りかかる者の手を差し貫くだけだ。6節の言葉ですが、そんなことも言うんですね。確かに神様はすでにイザヤを通して、エジプトの助けは全く役に立たないということを繰り返して警告しておられたわけです。30章の1節から7節、31章の1節から3節などで、エジプトは全く頼りにならないということを神様は繰り返し伝えていました。ここで改めて敵の将軍がですね、エジプトは全く役に立たないぞと問いかけたわけです。さらに彼は言います。今私がこの国を滅ぼすために登ってきたのは、主を差し置いてのことであろうか。主が私にこの国を攻め上ってこれを滅ぼせと言われたのだ。確かに神様はアッシリアを用いてイスラエルの民を、彼らの罪を指摘して、そしてその信仰を試すために、アッシリアがエルサレムの都を包囲することをお許しになりました。そこまではラブサケ将軍の言う通りです。しかし神様はアッシリアがエルサレムの都を滅ぼして占領することをお許しになったわけではありません。アッシリアの王の言葉にはおごりと高ぶりがありました。そしてこのことが後にアッシリアの滅亡につながっていくわけです。この時ラブシャケはエルサレムの住民がわかるようにユダの言葉で語っていたと書かれています。それに対して3節に名前があるユダの高官たちはラブシャケにですね、どうかしもべたちにはアラム語で話してください、我々はアラム語がわかりますからと言っています。11節ですが、まあ、当時アラム語というのが、まあ、今の英語のように世界共通語だったということです。ですから国同士の交渉にはアラム語が使われていました。まあ、ユダの高官たちはですね、ラブシャケの挑発的な言葉、王様を侮辱するような言葉を、それをエルサレムの住民が聞かないようにと考えたわけですね。耳に入ることを恐れたわけです。だから、まあ役人同士、将軍同士、アラム語で話そうじゃないかと言ったわけですけれども、そもそもラブシャケの目的はエルサレムの住民に直接語りかけて混乱を引き起こすことにあったわけです。ですから彼がそんな要求に耳を貸すことはないわけです。彼の挑発はますます過激なものとなっていき、ヒゼキヤ王を信じるな、アッシリアに降伏せよと迫ります。そしてついにアッシリア王の言葉としてこのように言うんですね。36章15節の言葉です。ヒゼキヤが主は我々を救い出してくださると言っても、お前たちはそそのかされないようにせよ。国々の神々はそれぞれ自分の国をアッシリアの王の手から救い出す、15節ではないですね、はい、他のところですけれども、アッシリア王の手から救い出しただろうか。彼らはサマリアを私の手から救い出したか。これらの国々のすべての神々のうち誰が自分たちの国を私の手から救い出したか。主がエルサレムを私の手から救い出せるとでも言うのか。20節の言葉ですね。確かにアッシリアはこれまで様々な国々民族を打ち破ってきて負けたことがありませんでした。この時代の戦いはある意味ですね、それぞれの国の神々の代理戦争というふうに考えられていたんですね。それぞれの民族の信じる神々はアッシリアの手から国を守ることはできなかった。それはアッシリアの神々がこれらの民族の神々に勝っているということになるわけです。 ちなみに北イスラエル、サマリアを守る神については何も言われていないんですね。北イスラエルを守る神はイスラエルの神主であるはずなんですけれども、偶像礼拝に満ちていた北イスラエルの民はもはや主を礼拝する民とは外国からも認識されていなかったということを伺わせるわけです。それに対してアッシリア王はユダ・エルサレムを守るのはイスラエルの神主であるということをちゃんと知っていました。ですからこれは神様、主に対する侮辱であり挑発です。ここまでアッシリアの代弁者、王の代弁者として語っているラブシャケの言葉はまるで預言者イザヤの警告のようにエルサレムの人々の信仰を問いかけるような響きがありましたが、ついにアッシリアの王は越えてはいけない線を越えてしまったわけです。主の前に高ぶり、主を侮る言葉を語りました。神様はこのような高ぶりを決してお許しにはならないということです。最後の点に入っていきたいと思います。さて、このようにラブシャケが一方的に語る言葉に対して、エルサレムの人々は黙って一言も答えませんでした。36章の21節ですね。それが王の命令だったからです。これは本当に賢明なことだと思います。一方でラブシャケの言葉を聞いた高官たちは自分たちの衣を引き裂いてヒゼキヤのもとに行き、そのラブシャケの語った言葉を伝えました。37章1節2節です。この言葉を聞いたヒゼキヤ王は衣を引き裂き荒布を身にまとって主の宮に入りました。そして高官たちと預言者たちにも荒布を身にまとわせて預言者イザヤのところに使わしました。荒布を身にまとうというのは激しい悲しみや怒り、失望を表す表現ですが、この時はヒゼキヤ王の徹底的な悔い改めを表していました。ヒゼキヤ王は自分がアッシリアを恐れるあまり、アッシリア王に屈服して神殿の大切な金銀を差し出してしまったこと、そして神様により頼むのではなくエジプトの力に頼ろうとしていたことを深く恥じて神様の前に悔い改めて祈ったということです。ここが最後まで悔い改めようとしなかったアハズ王との決定的な違いです。同じように部下たちにも悔い改めを命じて預言者イザヤのところへ使わし主の御言葉と導きを求めました。部下たちはアッシリアの王が生ける神をそしっているとイザヤに伝え、この危機的な状況から主が救い出してくださるよう祈ってくださいと訴えたわけです。彼らが生ける神をと言っているところが、本当に彼らの信仰が、蘇っている、そんな印象を受けるわけです。結局ラブシャケの言葉は確かにイスラエルの民を脅して挑発するものでしたけれども、逆に彼らの信仰を呼び覚ましたようです。このような困難の中で目に見える力は何も役立たない状況の中で、ヒゼキヤ王とユダの人々は自分たちが信頼するべき希望はどこにあるのか、より頼むべきお方は誰であるのかをはっきりと悟ったのでした。イザヤは言いました。6節、37章6節です。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう言われる。あなたが聞いたあの言葉、アッシア王の若い者たちが私を罵ったあの言葉を忘れるな。今私は彼のうちに霊を置く。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。このある噂というのが8節から13節に書かれていることです。この時アッシリアのセナケリブはラキシからリブナというところへ移動して戦っているところでしたけれども、そこにクシュの王ティルハカが戦うために出てきているという知らせが届いたというんですね。クシュの王ティルハカとは後にエジプトの王様ファラオになる人物のことです。つまりティルハカが戦いに加わろうとしている、いよいよエジプトがアッシリアと戦うために軍を移動させている、そんなことが耳に入ったわけです。でもこの噂は真偽不明ですけれども、この 噂をアッシリア王の耳に届けたのは、7節に書いているように神様がされたことだと聖書は言っているわけです。この知らせを重く受け止めたアッシリアの王様は、これは体制を整えなければいけないということで、軍を一旦引き上げることを決断します。そのためにも、今包囲しているエルサレムを一日も早く攻め落としたい。そんなことを考えたようです。37章の10節から13節には改めて、彼らがエルサレムを挑発したということが書いています。もうほぼ同じ内容ですけれども、一日も早くエルサレムを手に入れなければならないというアッシリア軍の焦りを感じさせるようなものです。それに対してヒゼキヤ王はもはや動揺することはありませんでした。37章の14節からのところです。その手紙を受け取って読んだ王様は、もう何も恐れることはなく、主の宮に登っていってその手紙を広げて神様に祈りました。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、万軍の主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。まずヒゼキヤ王はイスラエルの神主だけがただお一人誠の神様であるということを告白しました。その上でアッシリアのセンナケリブ王がその生ける誠の神様をそしり侮ったのだと訴えるわけです。私たちの神主よ、今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国はあなただけが主であることを知るでしょう。このように祈りました。すると預言者イザヤは主がヒゼキヤ王の祈りを聞いてくださったことを伝えて、新たな預言の言葉を伝えます。それが37章の22節から35節に書かれている御言葉です。この中でアッシリアの王についてははっきりと、彼はこの都に侵入しない、彼は元来た道を引き返しこの都に入らない、私はこの都を守ってこれを救う、私のために、私のしもべダビデのために、そのように言われてアッシリアの手からエルサレムを守ることを宣言してくださいました。さて36節ですが、するとその夜に主の使いが出て行ってアッシリアの陣営で18万5000人を撃ち殺したと書かれています。これは預言者イザヤが31章8節で語っていた通りのことでした。アッシリアは人のものではない剣に倒れ、人間のものでない剣が彼らを食い尽くす。アッシリアは剣の前から逃げ、若い男たちは苦役に服する。その予言の言葉の通りに神様はアッシリア軍を滅ぼしてエルサレムの人々を守ってくださいました。この敗北を境にアッシリアは衰退していきます。アッシリアへ戻ったセンナケリブ王は身内によって暗殺され、そしてその後国自体がバビロンによって滅ぼされることになります。この出来事は周囲の国々にも大きな衝撃を与えたことと思います。偶像礼拝者で主に信頼することをしなかったアハズ王の後を継いだヒゼキヤ王が偶像礼拝を徹底的に排除して主に仕えることを選びました。それでもユダの人々の信仰礼拝は形式的なものに止まっていました。ヒゼキヤ王もアッシリアの圧力の前に主に頼るよりも政治的な駆け引き、金銭による解決を模索していました。しかし神様がアッシリアの侵略を許され、エルサレムの都が18万人もの大軍で囲まれた時、ヒゼキヤ王は悔い改めて主に立ち返り、主の御言葉に信頼することを決意しました。神様はヒゼキヤ王、そしてユダの人々の祈りを聞き、アッシリアの大軍を滅ぼしてエルサレムを守ってくださいました。もちろんそれは神様がユダの人々の祈りを聞き憐れんでくださったからですけれども、37章35節の御言葉をもう一度見ていただきたいと思うんですね。私はこの都を守ってこれを救う、私のために、私のしもべダビデのために。神様のご計画、ダビデの家に対する約束のゆえに、 神様はこの偉大な御業を行ってくださったのだとはっきり言われるわけです。すべての栄光は神様のものであるということです。まもなくクリスマスの時期を迎えますけれども、イザヤ書の9章で約束された私たちのために生まれる一人の緑子の誕生、その誕生は万軍の主の熱心がこれを成し遂げると書かれています。神様の真実さ、誠実さのゆえに、イスラエルの人々の背信の罪にもかかわらず、彼らを見捨てることなく、ダビデとの約束を守られる神様の熱心。アッシリア家の救いは、まさにその神様の熱心の現れでした。強い国もやがて衰え、次の国に取って代わられ、そしてその国の中でも、権威と利益を求める人々の野望と欲望が渦巻く、そんな人間の歴史の繰り返しの中にも神様のご計画が進められて、ついに神の御子がお生まれになる、そこまでつながっていく神様のご計画をここで覚えたいと思います。お願いします。